水曜日と一泊の日程で、兵庫県姫路市に行ってまいりました。何しに行ったのかと言いますと、令和新選組八幡おかん、来年の統一地方選挙にチャレンジする予定である、愛ちゃんのおっかさんである、八幡おかんの、まあ何ですかね、いわゆる我々ポス活なんて言ったりするんですけども、ポスターだとかを貼ってくださいということで、そういう家を探したり、あるいはチラシを配ったり名刺を配ったりという、まあ、地元の方にご挨拶に参上すると、そういうまあ何ですかね、日程なんですけれども、それに同行取材という形で密着したわけでありますが、いや普段行かないところなんで、そこの初めて行くようなところに連れてってもらえるというのは、まあもちろんそれだけでも楽しいんですけれども、まあその先々でいろんな美味しいものに出会ったりということがあるわけですよ。で今回は何を食べたかというと、まず着いたのがお昼でしたので、お昼過ぎにカレー定食を食べました。はい、このカレー定食、まあ、これはその、行った場所が家島という島なんですけども、そこの、まあ、大衆食堂みたいな感じですかね。で夜はお酒なんかも出してるんだと思うんですけど、で、いろんな定食ものがありましてね、親子丼定食とかカレー定食とかいろいろ書いてあるんですけど、それで定食、その単品のカレーとかね、親子丼ももちろんあるんですけど、定食っていうのはどういうことですかって聞いたら、いやうどんがついてますのということで、でそのうどんもなんか出てきたら、ちゃんと手打ちの麺でね、手打ちうどんでね、それがなかなかうまいんですね。でカレーもね、いわゆるよくレトルトをそのまま出す食堂とかあったりしますけど、やっぱりちゃんと作ってるカレーで、かなりスパイシーな感じの辛口のカレーだったんですよ。うまかったっすよね。でその後、活動を行ったんですよ。で撮影も行ったんですけども、もうこれいろんな番組で言ってますが、もう雨が降ってきまして、途中から雷雨になりまして、もうこれはもうダメだっつんで、もう早々に、姫路市の方に引き返したんですけども、でそこでまず最初に食べたおやつみたいな感じなんですけど、これがたこ焼きでありました。たこ焼きというか明石焼きというか、まあたこ焼きのようでたこ焼きでない、明石焼きのようで明石焼きでない、まあそういうものをね、いただいたんですけども、その話から今日はお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオから、今週もオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田信也門と、
はい、姫路にはもっと美味しいものがあるぜ、春菜です。
はい、2週間ぶりご無沙汰です、エグです。
そして FMC 九州、水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です、カラスと一緒に、は
い、いやだから今日は夜なんでカラスはいないよ、キラウヤユコです。
そうですか、はい、というね、
先週面白かったですね。
やってる方はもう気が気がないんですよね。
打ち殺せとか言ってましたね。はいはい、
そうそう。
心の叫び。
打ち殺せとか。もう本当に、小馬鹿にしてたカラスが。
いい体重で入ってくるんでね、あいつね。
汁にして食っちまえとかって思いますよ、ね。そのね、その何ですか、姫路では名物だというお店だそうで、まあなんか老舗なんでしょ、昔からあるって言って
ね。あ、そうです。
でまあ要は明石焼きってありますわね、だしにつけて食べるやつ、うん、あれにソースを塗るんですわ、
うん、
でそれで塗ったやつをだしにつけて召し上がると、うん、まあ大阪のたこ焼きのようで、
うん、
兵庫というか明石の明石焼きのようで、明石では卵焼きって言うんですけど、うん、まあのようで、まあ不思議なこう味わいなんですよ。これがね、私にはハマりました。これはもう、うん、多分私次から明石焼き食べるときにソース塗るかもしれません、はい、私ねあんまりソースって使わないんですよ。 そこでよかったらソース買って言ってほしかったんですけど、私だったら言うんですよ、私だったら絶対言うんですけどね、
はい、そういうことです。
春菜君もう今日はお疲れ様。
お疲れ様。
ね、例えばこうね、熊本の山奥の方に行ったら行ってきたんですよって言ったら、ああそうとかって言ったりするんですけど、ああ、ということで、私とんかつも醤油なんですよね、大体ね。
へ
え。美味しいとんかつであればあるほど醤油なんですよ。
あ、それはまたなぜ？
肉が美味しいからですよ。でソースかけるとソースの味が前に出てきちゃうんで、うん、で醤油で食べた方が、
まあ、分かりやすいではない、ね、はい、
それとあとアジフライとかも、
はい、アジフライ
も、まあ、別に ソースで食べるのが嫌いってわけじゃないですよ、うん、どっちが好きかって言ったら醤油をかけるっていう、うん、醤油派っていう
素材の味を大事
にする、そういうことですね、うん、ただ大したことないとんかつとか大したことないアジフライってあるじゃないですか、冷食のなんかいつ作られたやつだか分かんないなベチャベチャのやつとか、スーパー玉手で売ってるようなやつとか、
そんなスーパー玉手のやつは美味しいですよ。
そうかな。
いやいや
そうかな。ちゃんと揚げ物大概な時あるぞ。
ちゃんと
あれはソースかけねえと、
あれを毎日食べてる人もいるぞ。
あれをね、あれはソースにひたひたにしないと食えねえ。あれはもう、まあそういうことで
ノーコメントで、
木谷さんはあれですか、いろんな揚げ物にはかけるものは何ですか、いつもタバスコかなんかかけてるんですか。
タバスコはかけんですね。
ああそうですか。何を、
はい、それによっと、ソースで、
デス
ソースじゃない、そ違う違う、その調味料だ、調味料じゃねえんだ、なんだ、はい、
ああ
はい、タレで、違う、タレじゃないな、
タレですか、まあ別にいいんですよ、何をかけてもね、はい、自由なんですけども、
というホワイトソースという手もあります。
ホワイトソース来ましたね。ホワイトソースを何にかけてもいいんですか。
アジフライと
か、アジフライにホワイトソース、
ホワイトソース、
それタルタルソースじゃない。
私もタルタルソースと思ったけど、ホワイトソースなんかあるんですか、うん、
グラタンにかけ、グラタンができるやつ。
ごめんなさい、頭の中はタルタルが浮かんでました。
あ、タルタルですよね。あ、びっくりした。ホワイトソースってあんのかなと思って。
いやでもさ、ソースベシャメルをさ、そのちょっと塩コショウをきつくして、はい、レモンかなんか絞ったやつを、ソースとして使うっていう手もありますよ。
あります、
うん、フレンチなんかではよくやる、うん、ということで、
そんなこじゃれたものは、
そのうちシェフ春菜に作ってもらおうと思って。
あ、小麦粉から使ってみましょう。今度、
あれずっと回しつけないといけませんから。
そう、焦げるからね、
焦がしちゃダメってい
うね。
さあうちの、あ、ごめんなさい、
あ、はいはい、
なんですか。
うちですね、エビフライの時ってなんか知らんですけど、はい、子供の時からオーロラソースだったんですよね。
オーロラソース、
マヨネーズとケチャップを混ぜてかけおったんですよね。
まあまあ別にそんな珍しくはないですけどね、
うん、珍しくないですか。
よくある話なんだ。
それは
サウザンアイランド的な、
まあまあそうですね、はい、そうそう、あとはレインボー、ドレッシングって言ったりもするんじゃないですか、
ね、なんかそれだけ自分で手作り、手作りというかただ混ぜるだけですけどね。
手作りってただケチャップ
だけ混ぜるだけだから、混ぜるだけなんですけど、
そこにね、例えばちょっとあれ何、コンデンスミルクだか入れて、それにジンをちょっと入れると、はい、よくエビの中華のね、なんだっけ、
エビのマヨネーズあえですかね、
あれは誰だっけ、シュー
エビマヨ、
シュートミトクがね、が
最初に作ったのはそれです、
ね、はい、そうそう、そういう
ジンを入れるのがね、コツなんですよ。
だよね、あったよね、はい、なんかね、
やってました、やってました。
あれコンデ、甘い練乳か、
練乳の甘いコンデンスミルクもあります、ね、あと、うんうん、そうだね、練乳とコンデンスミルクの違いは甘くないか甘いか、
そうそうそうそう、
なんで、
どっちもあります、
はい、
だからね、ベトナムコーヒーとか甘い練乳がこう下に沈んでたりして、そうそう、後でとんでもないことになる時があります、ね、はい、そんなことを思い出しましたが、早速お便りいきましょう、はい、こちらは神奈川県横浜市からいただきました、52歳放送職人、ラジオネーム源五郎丸、
ありがとうございます。
後ろで救急車か何かが熊本で今、は
い、
あ、
いやこっち、
なってますよ。
こっちです。
こっちです。
こっちです。失礼しました。大阪で。
ほら、
ここのスタジオのすぐそばに消防署の、うるさいな。
いいぞいいぞ。
行きますよ。
やっぱりね、はい、ブーメランって来るんですね、
不法です、はい、笑うな、不法ですって言ってんだから笑うな、
あ、ごめん、はい、ちょっと待って、
バカタレ、
違う違う、みんなその前のね、
沈まれ、
はい、沈まれ、はい、
とりあえずみんな、
はい、不法です、
面白かったと、
ブラック団の団長こと六代目三遊亭円楽さんが闘病の甲斐なくお亡くなりになりました。笑点の司会の座は遠かった、 合唱ということでいただきました。6代目三遊亭円楽さん72歳、今年1月に脳梗塞を発症し、リハビリを重ねて8月には高座復帰を果たしましたが、肺炎にかかったそうで、そのまま容態が悪化し帰らぬ人となってしまったということです。2018年に脳腫瘍だからなんか癌になったよね、
はいはいはいはい、
でそれで闘病生活を続けてて、まあ、入退院繰り返してたりしたんですけど、まあ、だんだんなんかやっぱり痩せてきたなっていうのは、まあ、
そうですね、
あと 声に張りがなくなってきて、ね、でそうこうしてるうちにまた今年の1月にその脳梗塞ってことになって、まあ復帰をね高座に復帰しようということで相当な努力はしてたみたいなんですけれど、うん、まあ病理には勝てなかったってことでしょうね、はい、まあちなみに私の大学の、まあ、先輩にあたる人ですから、うん、まあ、だからといって直接何の関係もないですけど、うん、まあ、もちろん高座に上がっているその円楽さんは、まあ、何回も私見てますので、やっぱり落語の上手い人で、うん、笑点のやり取りだとなんかいろんなねその攻防戦を繰り広げるじゃないですか、司会の争奪であるとか、うん、まあ、歌丸師匠が生きてた頃は歌丸対円楽、
うん、
現在はどうですかね、やっぱり翔太対円楽でその司会の争奪をやって、
あ、そんなもありますね、はい、
で横で太平と急に仲良しとか言い始めたりとかいろいろありましたけどね、うん、まあまあ、まあ、今となってはもうそういう姿が見られないということで、で、ね、でおそらく笑点あれ大体2本撮り3本撮りとか演出やりますから、
あ、そうなんですか、はい、毎度違うんですか、
はい、毎回で2本撮りぐらいでやってますんで、だからその時 その収録スケジュールにもよるので、多分今度の日曜日のやつではおそらくもう収録済みなはずですから、はいはい、それに何らかのその、まあ、特別なシーンを挿入するんだろうなと思います、うん、例えば大喜利の前に演芸コーナーがあって、はいはい、漫才とかがあったりするじゃないですか、はい、あれがカットされる可能性ありますよね、
そうですね、毎度ね、
で、まあまあ、でその後その次の収録の時に特別番組になるのかなと思いますよ、まあ、ひょっとしたら来週わかんないですよ、この円楽という人物の大きさっていうことも含めると、うん、番組全体差し替えってことも、うん、場合によっちゃあるかも、
あ、ツイート番組を
懐かしの
シーン、はい、ただそのメンバーを一堂にこう、ね、集めるというのは結構大変なんですよ、笑点 そのスケジュールって決まってるので、
はい、
それ以外はもう当然寄席にも出ますし、
はいはい、
全国のそういう独演会とかそういったものに出ることもあるので、はい、やっぱなかなか一度には難しいですよね、だからそこら辺の VTR、
皆さん別個だから、
そうそうそう、 VTR 構成にするとかいろいろあると思いますね、うん、でそしてこれからも話題に上ってくるのは誰があそこに座るのかっていう、まあ、亡くなったばっかりでまだ不謹慎って話もありますが、うん、もうすでに、うん、いろんな人たちをあそこに座らせる実験が毎週行われてるわけです。
あ、確かにそうですね、今ね、
入れ替わり立ち替わり、
特に若手大喜利の中で優秀で座布団をたくさん集めたものを、うんうん、順番に、うんうん、座らせてるということがあるので、うんうん、まあ私はひょっとしたら人が来るかなというのはちょっと あるんですけど、
はいはいはい、
多分どうかな、分かんない、おそらくですけど、
はい、
初の女性レギュラーが誕生すると
私は、あ、そっちですか、
私はそう見てますがね、
でもやっぱりね、なんか今の流れでいくと、お弟子さんが上がるっていうパターンが多いじゃないですか、
だから円楽党はさ、
はい、
そのまあまあ上手い人いるんですけど、うん、はいはい、どうですかね、だ、まあまあ、ただ円楽党でいけるかどうか、
あ、
もうすでにほらその六代目円楽さんは、
はい、
円楽党でありながら、はい、落語芸術協会のダブル所属ですから、
あ、
で基本的に落語芸術協会ですから、
はい、
だからこれはやっぱり歌丸師匠に対する恩義というのがあって、うん、でその落語芸術協会の客員みたいな形になってるでしょ、
うん、
でそうなるともう一人落語芸術協会が増えるのか、
はいはい、
それともバランスを取るために落語協会に、譲るのか、
うん、
あるいは、立川流が出てくるのか、
あ、そうですね、たまにやりましたもんね、
いるんですよ、だから、はい、もういいのが、 だからそういうようなその争奪戦が、まあ、これから熾烈な争奪戦が行われ、はい、そして、次なる、はい、あの空席を
そんなもんで、
まあね、次はだって順番からすればさ、はい、黄色だろ
黄色の方あ、まあ、いやもうね、
まあ、黄色元気だからな、はいね、はい、でただあの楽してるじゃん、あの今椅子に座ってるから
そうですね、ちょっと座れないからね、
いや座れるらしいんだよあれ、
あそうなんです
か、でもなんか楽したいからどうもね、
はい、椅子座って目の前に座布団積んで
るんだっけ、
まあ、黄色の方は息子さんもいらっしゃるんで、あの、ね、で息子微妙ですか、はい、あ
で、もうねラーメンの話も全然しなくなったからね、
あれはあれなんですよ、
そうそうトラブったから、その作ってる会社とのトラブルで、はいはい、もう全然言わなくなったよね、はい、今まであれほどラーメンの話をずっと言ってたのに、
はい、
誰も触れなくなるというね、はい、まあどうでしょうか今後商店の商店の行く絵に商店が集まりますね、
はい、そうですね、
お後がよろしい
よ、お後がよろしいよ、
というい
やでもほんまにね、まあ円楽師匠というよりは僕は楽太郎師匠なんですけどね、なんかずっとイメージが
それいつだぜ、
いやもう10年ぐらい前ですかね、彼って
10年じゃ聞かねえだろ、ああだってもうあれだよ、だってはいはい10年以上だよ、
あもう経ってますかね、そんなに
経ってるよ、だって、はい、あれ2005年ぐらいだろ、はい、円楽あの5代目があの、うん、商店を降りて、はい、あの名跡を譲ったの
は、そうですね、
だからまあ ね
あの人が腹黒いやらないやら言われながらの「馬」とか言いながらねあのやってた時と、それであの、
口悪いけどね、はい、あの人ものすごい情に厚い人だから、はいはい、だからそ の違うんですよ、うん、だからいろいろエピソードあるじゃないですか、はいはい、あの人ほらプロレスが大好きで、はい、ね、であの全日の試合かなんか見に行ってて、うん、はい、でそこで何だっけ客に絡まれてる人たちがいて、はい、でその人が割って入ってあの助けたってエピソードがあって、うんうん、その助けた人たちがあのゆで卵だったんだよ漫画家の、
ああ筋肉マンの、
そうそう、うん、でそれ以来そのあのなんかあの交流が続いているとか、 あとあの天竜源一郎が親友だとか、
あ、
そうそうそうあるんですよ、
あ、なるほど、
あとなんだっけこれ僕は知らなかったんですけど、はい、さっきあのマッキー F からメールが来て、はい、円楽さん亡くなりましたねと、 あの人もほら落語好きだから、
あ、そうですね、
なのでなんか円楽さん若い頃文都にいたまるらしいですよとかっつって、うん、本当そうなの、本当とかっつって、うん、で調べたら学生時代やっぱ文都に入ってたそうで、文都って共産主義者同盟ね、だから学生運動
やってた、民生みたいな
学生運動やってたんですよ、うん、ただその学生運動で目指していたその共産主義的な、ユートピアというものは実現できないなというふうに思い始めて、はい、それよりもその時に出会った落語の世界の中にこそユートピアがあるというふうに考えるようになって落語の方に没頭するようになったと、そして、うん、五代目円楽師匠のところに入門していくという、うん、そういうストーリーがあるそうです、うん、僕はそれ知らなかったんですけど、まあそれで割と早い時期に楽太郎として商店には登場してましたので、うん、だからものすごい実は長いんですよね、うん、であの人は何の後で出てきたのかな、コエンユーかな、わかんないな、ちょっと俺もその系譜はちょっと、
そうですね、僕も物心ついた時からずっと言い張ったんでちょっとわかんないですね、
あ、南信介が司会してたなんか知らないでしょ、
それはね、なんかあの昔のあの動画が出てる時に、
懐かしの番組とかで出てる、
はいはい、出たのはわかるんですけど、
俺はもう子供の頃は毎週南信介だったもんだって、それでしかも番組の尺があれ45分か1時間かなんかで長かったんですよ、
はい、はいはいはい、
なので演芸コーナー以外にもなんかその企画ものもあって、
はいはい、
でそこに時々出てたのが神田川敏郎、
はい、
あの大阪 の料理人の、
はい、
もう亡くなられましたけどね、
はい、ああね、そうですね、
なんだっけ、この味もちょっと工夫でこのうまさとかなんか、
ね、そうですね、料理は心とか言って、ね、
鉄人に出てた人、
出てたです、
鉄人にたまに、挑んでた
人、挑んで負けてたんです、
あ、まあ、そうですか、
で、まあ、ともかくあちこちに新地とかにある神田川って店ありますけどね、うん、マイコンの CM とか出てましたよね、はいはい、で全国的に言うとマイコンっていうと何コンピューターとか思うかもしれないですけど、
ね、
踊る方のマイの方に昆布の昆ですけどね、はい、昆布のつくなりなんですけど、はいはい、 で、その中で、神田川敏郎が料理の腕を披露して、はい、そのいろんな工夫した家庭でも真似できる料理を紹介するってコーナーがあって、はいはい、それをその南信介が横でアシスタントを務めるコーナーとかあったんですよ。あといろいろ技術のそのテクニックとか
マジック
のその宴会で使える簡単なその新聞紙とかを使ったマジックの紹介コーナーとか、いろいろあったですよ。なんかためになるコーナーがあって、それで大喜利っていう展開だったんですよ。でそれがまあいつの間にかちょっと尺が短くなって、でまあだからその南信介が死んで、で急に司会をすることになったのが何人かいたんですよ、はいはい、相川金也とか前田武彦とか、それで
落語家さんじゃない人も行ったんですね。
あれ前田家ってどんだけ、前田家が前だっけ、なんか俺ずっとごっちゃになってる名前で、でまあで気がついたら円楽になり、
うん、5代目円楽、
5代目円楽、はい、その時はね円楽はいなかったんですよ。落語のいわゆる派閥の事件が起きて、その円楽、五代目円楽の師匠の円生が、はい、要するに落語協会で、まあ、林家子さんと喧嘩して、はい、それで独立しちゃったわけですよね。でそれで円楽党というか、あの時は円友党、円友派だっけ、なんかそういうの、はいはい、独立会派を作ったもんで、うん、寄席に出られなくなっちゃったんですよ。それでテレビにも一旦干されるんだけど、それでもまあいろんな人たちが力をこう、まあ、手助けをしてテレビに出てくるという、はいはい、まあ元々テレビで人気のある人だったっていうのもありますけどね、うん、はい、だからそういうような動きがあって、まあまあ面白いその、うん、日本 の特に江戸の落語、東京の落語のいろんなその、うん、人間模様を若干投影している番組ではあったと思いますけどもね、うん、はい、ということで、さあどうなるんでしょうか、はい、じゃああれオープニングのアニメはどうなるの。
いやまた別の方が、
俺終身名誉会長の隣にまた終身名誉会長2人になるんじゃないの今度。
あかもしれませんね。
副会長になるじゃない、終身名誉副会長かなんか。
どうなんですか、ね、
で小遊三がもし死んじゃったら今度終身、はい、名誉お尻を副会長になっちゃう
そっちはねえ、
というどうなるんでしょうか。
卓球の方もやってあります
ね。そのうちオープニングはみんな奇跡に入った人ばっかり残ってるっていう獅子類類なオープニングになるとかっていう、はい、そういうこともあるかもしれませんが、さあどうなるんでしょうか、本当にまあご冥福をお祈りしたいと思います。今
のメンバー長かったですからね。
続いて三重県津市からいただきました。44歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大変です。
大変です。
水害の被害で出た災害ゴミの処理に静岡市が悲鳴を上げているそうです。キャー。災害ゴミ問題を指摘していた榎田市長の発言がズバリ的中。どこで言ってましたっけねこれ。
まあでも災害の話はいろんなところで、
ね。いろんなところで言ってから、どこで言ったか私も覚えてないですけど、はい、ゴミの話は確かに最近したなと思ってます。木永子さんも熊本大分大地震の時には大量のゴミを出したそうですけど、どうしました。
大量のゴミ、はい、いや師匠みたいに大型ゴミは出してないですよ。
いやいや、
出したかな。
普段ほら捨てるとお金取られるような資源ゴミとかあるじゃないですか、はいはい、古いテレビとか、はいはい、あれはもう全部、うん、こぞって全部捨てに行ったっていう話を聞いてるんですけれど、
いやそれはないですね、こぞってはないですよね。
あ、そうですか。あと、いっぱい出てるゴミの山を夜懐中電灯を持って近づいてって、はいはい、金目のものを探していたっていう。
逆に探しません、臭いじゃないですか。生ゴミとかは特に。
生ゴミはあんまり、あれは資源ゴミだからあんまなかったけどね、うん、分けてあったと思うんですけどね。まあともかく水害の場合は濡れてますからね、はいはい、だから水を含んでるのはやっぱり物によっては臭くなったり、はい、虫がこう湧いたりっていうことはあると思うんですけども、はい、これ記事がついております。台風15号被災の静岡、進まない災害ごみ処理ということで、これ朝日新聞9月30日の朝日新聞です。災害ボランティアの支援活動が始まっておりますが、一方で、この被害、浸水以外で発生している災害ごみの処理が進んでいない、うん、で自治会が公園などに急遽作った仮置き場は もうそのスペースがなく逼迫していると。で市は大規模な仮置き場の設置を急いでいるということです。で深刻な河川氾濫に襲われました、静岡市の清水区では被災住宅から道端に運び出された家財類や廃品が高さ2メートル以上に達していると。で一般の家庭ごみも混ざり鼻をつく匂いも漂ってくるそうです。で集積場の近くに住む方は台風の翌日からこのずっとこの状態で市には早く片付けてほしいと訴えております。で市は今回自治会連合会を通じて各自治会に仮置き場の確保を要請、うん、ただ災害とは無関係のゴミが持ち込む、まあね、持ち込む、これ嫌う優子さんみたいな人がいますから、
うん、違うって言ってんじゃないですか。
持ち込まれるなどして仮置き場が埋まり、中にはあの今日捨てるしかないっていうあの使わなくなったダッチワイフとか捨てる人もいるかもしれません
から、ね、そんな人いるんですか。
あの死体があそこにありますとかって言ったら大騒動になるという時があります。道路にはみ出す場所が出てきていると。静岡市の災害廃棄物処理計画では、災害が発生した後3日程度で市が管理する仮置き場の開設に努めるとされていますが、地権者との交渉などで時間がかかり設置されていないのが現状。市の担当者は事前に場所を用意しておくべきだった認識が甘かったと、後悔先に立たずということですね。だからこれだから大阪なんか素晴らしい場所があるんですよ。夢島という。
今ね平地ですからね、やっぱね、
あそこはもうゴミの集積場としてはもう、なかなか優秀な場所なんですよ、はいはい、それをなくしてしまうという時は、はい、もう構わねえからあそこに捨てに行きゃいいんです。もうカジノができようが、まあ、できたらできたらですね、はいはい、ゴミをどんどんもう捨てちまえって言ってね、持ち込んでやるというやり方もあるかもしれませんけど、
ね、は
い、
一応処理場も隣にあるんでね、あれね、
あれもなんかはい、あそこも建てるのが大変だったらしいですね、はいはい、なんかね、まあ、やっぱり地盤沈下とかいろんな問題があって、はいはい、でともかくこのゴミの問題、はい、これは本当に深刻でして、これ特にお年寄りとか、うん、そのやっぱ重たいものを持ち運べない方もいるじゃないですか、うん、はいはい、でどうすんだろうと思いますよ、うん、それはもちろんボランティアの人海戦術によってリアカーだとか軽トラだとかで運んだりするんですけど、うん、これまだ番組で言ってなかったと思いますけど、レンタカーがパンクします。レンタカーパンクします。
ああ、地域にある
ものを踏んで。
はい。いや、
パンクってそっちじゃなくて。
違う。そっちじゃなくて、レンタカーの需要が逼迫するっていう意味で、決してタイヤがパンクするとは言っておりません。パンクするかもしれませんが、それの問題はあまり大きな問題ではないので。
今そっちと思います。
キラウエア菌かなんかが映りましたか、エッグさんに。ちょっと消毒入り口でシュッシュしてから入ってほしいんですけど、
心配だな、失礼しちゃうわね。
ワクチンは3本目打ちました、はい、キラウエアワクチン、キラワクってやつですか、
何ですか、キラワク、
キラウエアワクチンという、
光栄ですわ、キラウエアさん、
いやだからね、
いや嬉しいよ。
その例えば軽トラとかね、はいはい、その荷物運びに使えるようなワゴン車であるとか、うん、全部なくなっちゃいます、うん、でしかも普段使ってた人とかも、はい、自分の車が壊れちまってるので、はい、特に水害の時なんかは水に浸かってエンジンがかからなくなっちゃって
たり
して、
そうね、もうね、
ただのもう邪魔なものになっちゃってるんですよ、はい、でそういう状況でそのもう本当争奪戦になる、うん、で周辺のもう隣の県だとか、うん、まあだから静岡だったら神奈川とか、はいはい、その愛知とか岐阜とか下手したらそこら辺まで車借りに行くなんていう人もひょっとしたらいるんですよ、うん、おいで3日か4日借りっぱなしにしとこうみたいな感じで、うん、はい、でそのもう大変な状況になります。だからそういったのをあらかじめその予想した上でその計画というのを立てなければならないのですが、うん、そのね、そういう経験がね、その自治体を超えるとあんまり生かされないんですよ、
はい、
だから熊本でどうでした、そうですね、福岡でどうでしたとか、うん、その広島でどうでしたとか
ってある、毎年どっかで水害起こってるんですよ、そうです、この国は、
はい、だから生かされないんですよ、これが、そうそう、はい、でこれもちろん生かそうと思う首長がいれば、うん、その職員を 現地に派遣して、うん、何らかの手伝いをさせると同時に何がそこで起きていて何が問題だったってレポートを後でさせるっていうようなことをやってるところとかあって、うんうんうん、岡山の何町何市って言ったんですかね、
真庭市とか、
真庭とね、はい、真庭じゃなくて何ちょっとちょっとすみません今度忘れしたんですけど、はい、あの熊本で、はい、あの野口健さんと一緒に、うん、あのテント村を開設してくれたのは実は岡山の自治体なんですよ、はい、で実際そこから市長さん来てたりしたんですよ、であの時もね、報道されてないんですけど、うん、いろいろあったんですよ、はい、地元のね、あれは熊本の益城町ってとこなんですけど、はい、益城町の町長が、ね、そのテント村に来ないんですよ、
はい、
なんかね気に入らないらしいんですよ、勝手にその町に、はい、あのそんなもん作りやがってという
権力争いですか、
はい、これでね、普通だったらですよ、
はいはいはい、
ありがとうございますとかなんかもう、うん、挨拶の当たり前じゃないですか、
はい、
なんかまあどっかの段階で挨拶したと思いますよ、うん、ただ私がその、震災発災直後に、うん、そのテント村ができてすぐその野口健さんに私直撃インタビューしに行きましたから、
はいはい、
それで本当に野口さんが本当にいきなり来た私に、うん、テント村を案内してくれたんですよ、
うんうん、
はい、それでいろんな問題点を語って、うん、それでくれましたけどね、やっぱりそういういろんな圧力とかね、
はいはいはい、
あるんですわこれが。でそういうのこそやっぱり共有してほしいし、
そうです
ね、であとメディアも報じてほしいんですよ、う
ん、なんでそんな人助けるのにね、まあ、俺が先に助けたなんか手柄取ったるみたいなそんなことが起きるんですかね。
いや手柄取るのは一番争いするのは僕は構わないと思うんですよ、うん、それは誰がやろうと人助けなんだから、はい、僕はそれは構わないです。ただ自分の管理する地域を誰かが助けてくれたんだったら、うん、それに対して真摯に礼を言うのは僕は筋だと、人間として筋だと思ったんで、はい、時はおかしいっつってその番組の中で、はいはい、まあ、聞きましょうおかしいよっつって私語りましたし、うん、でそれとこれはうちの番組ではもう何回も取り上げた話ですが、うん、その災害、大きな災害が起きると災害の非常放送局が立ち上がるんですね、
はいはい、
その地域でのいろんな生活情報だとかどこの病院にやってますよとかどこのゴミ捨て場がどうですよとかっていうのはその情報を流す放送局が立ち上がるんですけれど、
はい、
でこれがですねこれを食い物にするやつがいるんですよ。
あ、そんなやつが
いるんですよ。遠くからね、うん、やってきましたね、そこそこの放送機材を持って、
はい、
ここでね、でスタジオを、まあ、作ってやりますってやるんだけど、その地元の事情知らないじゃないですか、
はい、
何もできんのですよ。
うん、
で結果なんだかわからない、なんかその対応をしてですね、現地でいろんなトラブルを起こす、うん、というのがあって、
はい、
それでまあ、それをね我々もすぐに察知して、
はい、
熊本のその災害、益城町の災害局を立ち上げたある局があって、うん、そこはもう札付きのいろんなところで問題を起こしてるやつだったんで、もう我々スクランブル体制でまあ言葉悪いですけどお帰りいただきました。で熊本の息、
はい、
のいい人たちで運営をした、うん、ということになってます。まあまあだからそういうね、やっぱね、あとボランティアにもいろいろいてね、
はいはい、
そのなんていうの、片付け手伝いますよって言うんだけど、
はい、
そのなんだかんだで金を要求するやつとかいるんですよ。
うちはボランティアじゃありませんよ、業者で来たんで金くださいとか。
だからそんなのもいるのよ、でも現地ではいろんなトラブルが起きます、だからおそらく今もこれ静岡でいろんなものが多分起きてると思うんですけど、そういうのをやはり地元の人がどんどんその発信してほしいんですね、でその何が問題で何が足りないのか、あるいはどういうようなことが起きてるのかっていうことをどんどん発信してほしいんですよ、なのでまあ、僕はその市民放送局っていうのの重要性というのは常に言ってるのは、はい、そういうことで、そのこの、まあ、うちは今この FMC と月テレがありますけど、
はい、
この独立放送旅団というのは、
はい、
でそういうところに一番力を入れるメディアとして存在していきたいという、うん、いうのが一つ の、まあ、コンセプトなわけですよ、うん、で、まあ、当然そういうふうな 姿を貫く以上は、なかなかそのいろんなスポンサーべったりとか、これ後ろにさ、なんとか電力とかさ、ついちゃったらもう終わりじゃん。もうだからもうそういうのは絶対つけたくないんで、あのまあその分皆様に募金をお願いしているという 笑い事じゃなくて本当にあの真面目にお願いしているということでございまして、よろしくお願いします。
なんでこう共有できないかね、情報を、県境に
これだけあの SNS だとかが発達して情報の蓄積というのが行われているのに、あのきちんとね、そういうのを検索する技を持ってない人も多いんですよ、見っぱなしでね、最近 その新しい情報はタイムライン流れるままに見てるんだけれど、それを例えばさ、その5年前はどうだったんだろうかとか、その、まあ、仮に 10年前でもいいや、10年前のあの時の災害はどうだったんだろうか、その日付に遡って検索してみれば、いろんなところに実は情報が転がってたりするんですけれど、それをね見ようとしない人が多いんですよね。
そうですね。
でね、人に聞きゃ教えてくれるだろうというか思ってる平上優子さんみたいな人が増えておりましてですね。
いや、平上さんそんなことそんなことない。平上さんそんなことない。
あんた何いくらかもらったかね。
いや僕は平上島の災害救助の方にいて。
いや、それゴニョゴニョ言うんじゃないよ。なんだって平上島の。
いやいや、もう何でもないです。
何でもない、
知らない、私は何も知らない。
急に心を折れてどうすんだそこで。
知らない、私は何も知らない。
急に春菜が逃げ出した。
ちょっとね、ちょっとね途中で心折れるのを芸にしようとしてる節がちょっとあるので、ちょっと皆さん警戒してくださいね。
そんな芸やらないですよ。
ということで、
ちょっと話が長くなるというのを逆手に取って、
そう長くなりそうだけど心折れて逃げるっていう、これは芸にしようとしてるところがあります
。違う、そんなことないよね。
ということで、まあともかく、まあゴミ処理の問題大変です。これは本当、あなたが住んでる町でもいつ起きてもおかしくないことをです。
この国は助けないよ。
そうね。
あとね、そのゴミのリサイクルだなんだっつって、なんかまあ金取るじゃないですか、そのテレビだなんだっていうやつ、パソコンだやるなんだ、まあ、もちろん必要なものもあるんだろうなと思うんですけど、なんかね、あれでゴミ出しにくくなってるよね。なんかさ、別にゴミもう使えないものなんだけど、ゴミ出すと1,000円取られるかなとか。
そうなんですよ、ね、何でもかんでも出せればもっと出せるはずなんですよ。結構収入のない人がゴミを出そうとして、ベッド一つ出そうと思ったら多分 4,000円取られるんですよね。まあ、行政によるかもしれないですけど、それが、ね、
だから災害来るとチャンスなんだよ、逆に。
まあそういう考え方もある。
だからそういういざという時に
ゴミ、
まあ、そういうことです、だからやっぱもうちょっとね、そのゴミのね、その回収とかリサイクルに関しても、もうちょっとなんかこう優しい何 かやり方があると思うんだ俺は。でそので、でその、
いや、無料にしたら無料にしたでなんか出し放題になる。
僕はそれでもいいと思うんですよね。その方がそれをあの回収して、何かにあの資源にしようとする、あの企業はあるわけだから、で今ほらゴミ捨て場にその決められた日にゴミ出しますが、あれを勝手に持ってくとあれは犯罪なんですよね。
窃盗みたいになるわけですね。
ただほら業者では例えば古物、あの古紙を集めてかっぱらっていく業者とかいるじゃん、やっぱ金になるからですよ、で金になるわけでしょ。
そうなんですよね。
だったらさ、それなんか別に金取んなくたっていいじゃんって思うんだけどね。それまあいろいろ考え方あると思うんで、まあ意見が分かれるとは思いますけど、
なんかね、日本人って雑把に、あの昔で言うと吐き溜めとかあったじゃないですか、雑把に入れてしまって後から仕分けするっていうことをやったような気もせんでもないので、
昔はね、
だから大きく雑把に掘り込めるとこを作ってくれると、あのそこにはまたあの仕分けをするっていう仕事が生まれたりとか。
だからさ、要はさ、生ゴミとね、それ以外をまずは開けときゃいいとは思うんだよ、一緒にすると大変だから、で今日は生ゴミの日ですって、で今日は不燃物とかそういうやつの資源ゴミとかの日ですって、昔そうなってなかった？
そう、
今もそうなんですか？
今は分けてます、
ね、あれは
今も大阪はそうなんですね、
東京の価格は少なくとも、
すいません、私が住んでるところが、
ちょっと変わってますね。
全部一緒くたに捨てて、あの24時間いつでも捨てられるシステムなので、あの一応あの産業ゴミになっちゃう。
そうなんです、産業廃棄物回収業者とね、提携して
なので、ちょっと分からないんですけど、まあだからそれぐらいのその燃えるものと燃えないものの区別みたいな形にして、ですと なんか資源を逆にそっちの方が使いやすい、なんかこうあの回収しやすいような気もするのですが、うん、まあ、それはちょっとあの意見がある分かれそうなので、また今後の問題ということにしまして、はい、でもやっぱりゴミ問題大事です、はい、特にこの災害の時ってのとても大事なので、うん、本当にあの皆さんあの自分の住んでる場所がどうなってるかっていうのは一回あの、うん、まあ、市役所とか役場とかそういったところのなんかサイトを見たり、うん、いろんなことを調べて、
地方議員のお尻叩いてどうすんだってね、
う
ん、
そういうことですよ、
言ってもね、
もしね、
地方議員大事です、
はいはい、もし
仲良くしましょう、
三重市が地方議員にもしなれたら、うん、本当にみんなで尻を毎日叩きましょう、前島君の尻を100回ぐらい毎日、はい、あの叩くというそういう
言葉通りに言う、
はい、特に意味はないけど叩くねっつって、はい、みんなからね前島君の尻を叩いてくれって言われてるからね、は
い、
叩くねっつって
布団叩きみたいな
そう、叩けっていうメールが来たらその数の分だけ叩くっていう、何がしたいんだみたいな話になっていくかもしれませんけど、はい、ということで今日はあの前島君はこれ収録してるのはあのこれ9月30日金曜日の今夜なんですけども、はいはい、大阪 IR カジノこれの反対のデモ行進など集会が、うん、東京 の、 あの国会の周辺で行われておりまして、はい、そちらの方に三重市ともども、はいはい、向かっておりまして、うん、なんか夜のデモ行進も8時ぐらいまでやってたんですかね、
なんか銀座でやる
とか、ね、さっきまでか
銀座、銀座でデモ行進をやってるという ね、 ね、
最初銀座行くって聞いた時勘違いしてしまいました。
銀座銀座銀座銀座銀座銀座黄昏の銀座、はい、あれ
はいはい、
はい、ね、昔ザ銀座ってあったよね、あの富士屋の
富士屋、
なんかあのチョコかなんかチョコだかクッキーやとかがアソートでこう、はいはい、あの詰め合わせになってるやつで、
あ、そんなのあったんですか。
銀座銀座キャンディラープ銀座銀座なんとかっていうやつ、
まあ、富士屋のね富士屋 の、 あの名称で作ってるお菓子はいっぱいあったんですけどね、いやなかなか最近富士屋も減ってしまったんでちょっとね分からなくなってきますね。なんか
昔はねあの富士屋の一社提供で、はい、ね、おばけの九太郎、
はい、
そして、怪物くん、
はい、
パーマンと、
はあ、ずっとアニメは藤屋だったんですね、
これはあの白黒の頃の話ですけどね、知らないと思いますけどね、
いやね、ペコちゃんの、
パーマンとペコちゃんが一緒に出てくるん
ですよ。藤
屋でした、ですよ。
パルナスとかじゃなくて、
パルナス、
パルナスは別でしょ。
これは違うや
つ、ね、藤屋はやっぱりあのね、あのルックチョコレートとか、はい、やっぱネクターとかですよ、はいはいはい、あとミルキーとか、
そうですね、
はい、そう、あとあのね、うち最近少なくなったんですけどね、あの上がちょっとテカテカしたあのチーズケーキね、
はい、あの何あの、はい、あのゼラチンがあの塗ってあるようなやつ、
そうですそうです、はいはい、ちょっと上はテカテカしてあれが好きで、もう
あの誕生日だからテカテカしてる
の、ね、いやそうかもしれませんね、僕ね、はい、いやでも、ね、美味しいじゃないですかあれね、あれがなくなったら、
あの富士屋のお店 の、 前あの前にいるペコちゃんの、はい、あの首の長さが気持ち悪かったです。
あ、このビヨンビヨンするためにちょっとなあの長く
なんかね、首長族の少女みたいな感じの長さだったんで、はいはい、違うだろうと、長かったですよ、はい、でまあだからね、はい、まあ、パーマンのオープニングとかやっぱ懐かしいですね、
はいはい、
真っ赤なマントをひるがえし、あ、僕らのパーマンがって知らない、
はい、いや僕パーマンパーマン、
それはカラーバージョンの方、ね、
それはもうあれです、あの、うん、曲が違います、
はい、
それはもうカラーでしょ、
そうですそうです、
モノクロですから、
そんなのあったんですか、
でこう歌が終わった後に藤屋
生まれる前の話はちょっと
でこうあのパーマンとペコちゃんが一緒に手を振ってこう飛んでいくっていう、はい、そういうあの、うん、
生まれる前って言って
パーマンにごくれるな、
はい、
クリクル旋回クリリンのパッ、
はい、彼氏の名前はポポちゃんっていうんですね、あれね、
あ、そうですよ、
はい、
彼氏だったんだあれ、
あ、兄弟かもしれんけど、まあ彼氏やと思ってたんですけど
ね、あ、はい、不純異性行為かもしれない、
いや違います、違います、
そんなミルキーなんですね、
あ、ミルキーママの味いいですかね、
ということで、
はい、
ママがあの味だったら怖いですよね、
そうねお母さんちょっと味
ミルキーが食べたいんでうちの母を切り刻んで食べてみました、味がしませんでしたっていう病気事件、それミルキー殺人事件っていう、
先週じゃないよ、あのあれですよ、あの昔あのリボンのあの何ですかね、あの付録についてのあれですよ、あの人参大好きっていうあれみたいですね、あの知りません、
知りません、
有名なんです、あの人参がね、あの嫌いな子供がいまして、で でもある時目の前に大きい人参が現れましてね、かぶって食べるじゃないですか、おい、うん、しいって言って食べるわけですよ、うん、ああおいしいおいしいおいしいって言いながら食べて、朝起きたらお母さんが倒れているっていうね、あ、はい、全部全てが人参に見えたんですよ、子供がね、あ、はい、
その手の実話は俺知ってるよ。
ああ、そうなの、なんすかそれ。
うん、あのうちの親父のね、はい、同僚が、まあ、その奥さん、同僚の奥さんが、はあ、その別な同僚の奥さんと2人で買い物に出かけたんですよ、はい、これでね、ね、肉屋で、はい、にあの買い物をしたわけ、はい、ちなみに場所はね日本じゃないけどね、でね、で、肉屋の親父が、はい、奥さん、あの今からちょっとあの大きな肉の塊ちょっと取ってくるから、うちの倉庫から取るから、ああ手伝ってくださいって、ああ一人その奥さんが奥に入っていった、ああそれでしばらくしたら肉が運ばれてきて、ああで一緒に入った奥さんはって言ったら、もう先に帰りましたよっつって、ああそれで肉を買って持って帰ったら、はい、その肉がさっきの奥さんの肉だったって、
ああ怖い、ああ怖い、ええ、
でその後うちの親父とかが、はい、あの一帯を率いてその辺りを捜索して、はい、そしたらその奥さんのバラバラ死体が見つかって、ああその、 あの肉屋とかその一味を全部、あの市場 の、 あの一味を全部、
はい、その肉屋在庫がなかったんですか、
わかんないですけどともかく引っ立てて、はい、引っ立ててそのあのあの裏であのみんなで銃殺したって言ってました。
いやー、怖いな、
戦争中の、 あの親父の言い方としては品での話ですけどね、というそういう話がございますね。
どこまでも残酷になれるんですね、結構ね、
うちの親父はモーゼルを使っておりましたので、
モーゼル
を、はい、はい、中国兵から露獲したモーゼルを使っておりまして、はい、あれで多分撃ち殺したんだと思いますけどね。
でそれね、あの銃の名前ですか。
あ、そうですそうです、あのかっこいいですよ、
はい、かっこいいんでしょうね、
かっこいいですよ、はい、であれが あったんですよ、うちに、あの我が家にモーゼルが、
銃刀法違反じゃないですか。
うんすよ、もちろん、
はい、認めただ
からですよ、あの満州から帰ってきて、はいはい、そのままのずっと持ってたんですよ。あ、しかも軍刀まで持ってたんですもん、はい、うん、で、
はい、よくショッピー買われなくて、
さあ、まあ、あのそのそういう部分のね、容量の良さはね、はい、あの私に似てるんです、うちの親父は。
なるほどね、
私が似てるんですけど、
ね、そうですね、逆ですね、
はい、それでね、でそれは結局どうしたかって、あの、はい、親父が出したあの失火で火事で、
あ、言ってた、
はい、全部ね、あの溶けちまいました。
もうな、残っ、ちょうどよかったんじゃないですか。
残ってりゃ俺の財産になった、俺がひそかに隠し持ってる。
銃刀法違反で捕まってたかもしれない。
いやいや、黙ってりゃ捕まらないんですから。
何でも鑑定団とかに出してね、じゃ親父の使ってた銃剣ですとか
言う、ね、銃剣じゃない、日本刀だから、
ね、日本刀なんですか。
もうあの幹部だから、ね、銃剣じゃない、はい、ね、で、ね、そういう惜しい、はい、勲章とかも全部燃えちゃったとか、そういうそんな話もね、織り交ぜて、はい、災害組の話から、
そうです、なんでこうなって、
同僚の奥さんが肉に変わってしまった話まで幅広くね、お届けしていますが、
なんでこうなった、
北田さんいかがだったでしょうか。その肉食べたいですよね。
いや、なんか久しぶり、銀座チョコレートタン、銀座キャンディタンが出たのが、
あれキャンディタウンなんだ。俺
多分そうだと思いますよ。
ああ、そう、俺ラブだと思ってた。
俺さ、違ったらごめんなさい。チョコレートタウン、銀座、キャンディタウンだったような気がするんですけど、
そっちの方が意味としては伝わるね。富士屋の、はい、ザ・銀座、はい、よくしてテレビ CM やってましたよ。
そうですね、
最近ルックチョコレートが種類が増えちゃって、なんだか訳わかんないですよね。
あ、そうですね、
5種類ぐらいあるでしょ今。なんか
バナナとかイチゴのやつの他に、うん、なんか大人味、まあ、ミルクと
なんかいろいろあるよ、
パーセンテージが変わるやつとかね。そうそうそう、なんかいろいろ変わってるんですよね、
私はあれですね、あれです、森永の、はい、一番甘くないやつなんですか。一番じゃないけど、昔からブラックチョコか。
あ、ブラックチョコレートあります
ね。あれが好きですね。
美味しいですね。
話が奥さんが肉に変わった話からチョコレートまで、はい、ね、本当に、はい、おはようからお休みまで、
そうですね、
みたいな
幅広く
やる番組で、はい、一旦 CM に来まして、この後もお便りをご紹介していきます。この後はだんだんディープなお便りに変わっていきます。どんなお便りが来るんでしょうか。怖いですね。一旦 CM です。
味田店探訪。今回の味田店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。